こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
終わっちゃいましたよ、長山さん。3連休が。
3連休ね。終わっちゃいましたね。あっという間でしたね。
終わっちゃいましたね。あっという間でしたね。今週もいろいろと疲れたな。先週3連休疲れたって言って収録しましたけど。
そうですね。
今週もまあまあ。
また、野球ですか？
今週はね、いろいろと、野球もありましたけど、ちょっといろいろとあったんですよね。中日か、3連休中日が、本当は野球の練習試合のはずだったんですけど、
うん、
天気が悪かったんですよ。雨が降っちゃって。
確かになんかちょっとこう、変な天気でしたね。
そうそうそう。前日の夜から次の日の午前中ぐらいまで雨で、まあ午後はね、結構天気も回復はしたんですけど、残念ながら試合が流れてしまって練習も中止になって急にオフになったんですよね。
うん。
で、長男はサークル活動へ出かけ、次男は学校へ部活に、妻と三男は京都駅に映画を見に行き、みたいな。
おお。
でも僕だけ急に。
いなかったみんな。
あれなが、そうそうそう。で、よっしゃ、こう一人の時間じゃーんってなって、たんですけど、なんかいざそうなってみると、なんかこう、持て余すというかさ、なんか、え、何しようみたいになっちゃって。やりたいことはいろいろとあるんですけど、
うん、
なんかこう、そわそわしちゃって、結局、献血に行ったんですよね。
結局、献血って、そんな、あまたあるいろんなやりたいことリストがあるわけじゃないですか。その中で、こう、で、なんで献血法がピックアップされたんですか？
なんか献血は、前回行ってから、また400ミリの献血ができるタイミングになってたんですよ。ちょっと前に。
うん、うん。
に行かなきゃなと思って、なかなかこう行くタイミングがなくてですね。まあ別に行きゃいいんですよ、その近くだから。
なんか、そもそも、献血結構行くんですか、クリスさん。なんかその話をちょっと僕、そういえばさ、その、掘ったことないなと思って。なんかなんとなく、この間献血行ってって話は何度かそのおっさん FM で。
全然献血行かない。僕、だから、この間の献血で人生4回目の献血ですよ。
あ、そうなんですか。
うん。前もちょっとチラッと言ったんですけど、僕、今年の6月に人生で3回目の献血に行ってるんですけど、
うん、
その前が、15年前だっけ。
あ、そんなに遡るか。
そうそう、うん。東京の時に行ってて、うん、で、さらにその前は、さらにその15年前に、鹿児島の時に行ってるのかな、デートで行ってるっていう。
デートで献血？
うん。なんか、献血に行ける年になったタイミングだったのかな。なんか、その時、気になってた女の子とちょっと献血に行こうみたいな感じに。
え、俺と献血行かないっていう話があったってことですか？
そうそうそうそう。なんか乗ってたんですかね、その、イケてる雑誌とかに献血に行くといいぞみたいなことが載ってたっけ。なんかたまたまなんか行こうかみたいな感じになって。
メンズノンノとかに載ってたのかな。
載ってたのかな。いや、なんで行ったかは覚えてないけど、行ったんですよ。
うん。
で、まあその血液型僕 A 型ですって言って、実は O 型だったっていうのはその時に分かったんですけど。
あ、そこそこ言ってましたね。あ、そこそこ。もそっか、じゃあそんな頻繁に行ってるってわけじゃない。
行ってるわけじゃないです。今年なんで行ったかっていうと、血液検査っていうのは、ガンマ GTP とかさ、
うんうん、
その数値を教えてくれるんですよね、献血に行くと。血もね、役に立てられるし、まあ自分のスタッツもわかるわけじゃないですか。
ああ、じゃあ健康のチェックをしつつも、
そうそうそうそう。
え、でもそれなんか悪い、お前の血はもういらんわ、みたいに言われないんですか、そのガンマ GTP こんな高いのはちょっと捨てるわ、みたいな。
いや、知らない。いや、なんかわかんないですね。その、一応数値が異常だったら、その血はどうなるかわかんないですけど。まあ、
成分献血か、今は普通に。
あ、でも僕ね、400抜きましたよ。
あ、普通に？
うん。あ、その方が早いんですよね。時間がもう
10。あ、なるほど。まあ、で、その後だから成分に分離するって感じなんですかね、結局でもね。
いや、
違うの？
どうなんだろうな。
生でいくのかな。
全血のその献血はそのまま使うんじゃないのかな。成分献血は成分献血であります。また
別な感じですかね、やっぱね。
もうね。で、しかもその、行くと400の献血が不足してますって書いてあるから。
あ、じゃあそっちの方が。
やっぱ成分じゃなくて普通のその血液の方が不足してるんじゃないですかね。
なるほど、なるほど。確かにでも輸血とかなるとやっぱそうなるのかな。
うん。いや、僕もだから、献血に行って、まあ、今 回は休日に行ったんですけど、結構その人がいっぱいなんですよね。割と全部のその台が埋まってってみんな献血してるんですよ。
お
へで、みんなななんで献血してんだろうなって思いますよね、僕も。
まあ自分で言っといてですけどね。
言っといてですけど、やっぱほら様々な人がいるわけですよ。その年齢も、
うん、
その性別も、結構いろんな人たちがこうベッドにこういうことあって献血してるから、みんなどういう理由でしてんだろうなとはちょっと思いますよね。
一回どのくらい時間かかるんですか、引くと。
その400ミリリットル、その普通に血を抜くやつだと、何分だろうな。受付をしてスムーズに行けばもう1時間ぐらいですかね。
その入って出るまでで1時間ぐらい、ね。
そうそうそう。入って、まあ一応そのなんかチェックとか、軽い問診とかあって、
うんうん、
血液を抜いてる時間は普通に抜くだけだと10分ぐらいなんですよ。
うんうんうん、
その前後でなんかちょっとこうね、問診があったり、あと抜いた後にちょっとその、血を400抜くから、やっぱ急に貧血になったりする人もいるので、ちょっと様子を見てくださいっていう15分ぐらいそこで、なんかね、お茶で、あの飲み物を飲み放題なんで、ジュースとかが。
うんうんうん。
あと漫画とかね、小説もいっぱい置いてありますから、ちょっと時間潰して、
うん。
みたいなのをして、出るみたいな。
おぉ。
で、まあ、だいたい1時間弱ぐらい見とけばいいんじゃないですかね。そのスムーズに行く場合は。ただ、成分献血はもっと長いはずですね。
そうですね、きっとね。うん。
うん。いや、そう。いや、これがね、なんでだ。え、長山さん献血行かないですか？
僕は生まれてこの方献血行ったことないんですよ。
あ、行ったことない。
はい。
行くつもりもない。
いや、行ってもいいなと思うんですけど、なんかそのきっかけがない？
きっかけがない。ああ、
そう。気になる女の子と行くようなこともなかった。だから。
デートで、なんで行ったんだろうな、あれな。
そのさっきクリさんね、皆さん、たくさん人が来てたっていうときに、なんでみんな来てんだろうって言ったっていうのと一緒で、うんうん、こうきっかけが、なんでいや、なんでっていうのは分かるんだけど、必要とされてるからっていうのは分かるんだけども、うんうん、そのきっかけっていうのはやっぱりね、あ、このタイミングでみたいなのがやっぱないんですよ。
ああ。今ね、アプリに記録が残るんで、僕は、昔に比べると、その数字を残すみたいなね、その自分の。
あ、ライフログ的な。
ライフログ的なところも、多少は気にしつつかな。なんかよくほら、なんかその昔、今もね、注意書きとか書いてありますけど、それこそ性病とか、そのエイズとかの、あれって血を抜いた後、そのチェックするんですよね、その血液。
はいはい。ああ、なんかありましたね、そういうね、噂というか、そういう話がね、うん。
そうそう。だからその、なんか性、そのエイズとかの検査を、正式に受けるんじゃなくて献血に行ってやるといいよみたいなことを、なんか大昔なんかそんな風に使ってるみたいなことを。
聞いたことある。
あ、聞いたことありますよね。
うん。
だからそういうのはあんま良くないと思うんですけど、まあ自分のね、その血も役立ててもらいつつ自分の状態もわかるしっていうところをモチベーションに。あとはその漫画とか読めるとかね。漫画喫茶代わりに使うみたいな。
いやでも、2時間も3時間もいるわけじゃないじゃないですか。
あ、でもね、結構長くいてもいいみたいですよ。
あ、そうなんですか。
うん。もちろん、そんな、何もせずに行って、何もしないはよくないですけど、まあ別にその一回その血を抜いて、まあちょっとゆっくりするぐらいは。
大丈夫なんだ。
別に怒られないですし。うん。
な
んかまあそういうことに使ってたりするのかな。わかんないですけど。でも献血に行ったんですよ。
うんうんうん、
で、一応そのさ、いやこれね、ちょっと、現代人の病気かもしれないんですけど、
うん。
まあ、最初受付して、まあ、アプリで事前に予約をしてたので、このバーコードピッて読み込んでもらって、名前とか言ってね。で、その場で、その、あ、じゃあ、体の状態を見るので、横の機械で血圧を測ってくださいって言われたんですよ。
うんうん、
でそこにその、なんだっけ、腕を突っ込んで測るタイプのさ、血圧測定マシンがあって。
うん、
で、そこにこう腕を突っ込んで肘を置いて、で、そこにこう、なんか最新式のやつだから、こうモニターがあってさ、手を、肘を、置いてくださいとか出てるんですよね。そのデジタル表示されてるわけですよ。で、そこに肘を置いたら、その測定開始ボタンを押してくださいって、その測定開始っていうのがこう青くさ、くくられてボタンのインターフェースで出てるわけですよ、その画面に。
はい。
当然そう押すじゃないですか、そこ。
うん。
測定開始っつって。でも全然反応しないわけ。そのモニターが。
うん。
でもなんかあれと思って、指が乾燥かなんかしてるのかなと思ってさ、その爪を立てて押したりとかさ、なんか3、4回押すんだけど全然反応しなくて、あ、なんか壊れてんのかなと思ったら、物理ボタンが下にあったんですよね。同じ形の。その、案内だったんですよ、そのモニターに出てたのは。
なるほどね。 あ、それはでも、難しいですね。
難しいでしょ。
おうおうおう。
しかもそのボタンの形もさ、なんかウェブのインターフェースっぽいボタン、物理ボタン。
そういうことでしょ、だから。うん、ボタンの形状を模した絵になってるから。
絵になってる。で、あちゃーとか思って、いや、てへぺろとか思いながら、うん、その物理ボタンを押して画面が切り替わったら、そのボタンの位置だけ、もうみんな多分押すんでしょうね。ちょっと色が変わってるんですよ。そのモニターのさ。多分みんなが同じように、僕と同じミスをしてるから。
いや、それでもデザインの問題な気がしますね。
ね。いや、僕もそう思うんですよね。もう現代人さ、そこを見たら絶対押すと思うんですよ。ね、モニターを押せると思っちゃうから。
うんうんうん、いや、これだったら10年前だったらね、そんなことなかったかもしれないですね。
もしかしたらね。うん。下を押す。
もしかしたらわかんない。10年ギリギリかもしれないですね。うん。
うん、あれはだからちょっと考えもん、その丁寧にこの形のボタンを押してねって、そのボタンが出てるとそれを押しちゃうっていう。
そうですよね。うん。だからまあ矢印とかね、下にあるんだよっていう方向とかを指示した方が、もしかしたらいいとかあるかもしれないですね。
ね、
その場合
はね。これ難しい。
確かに。
ですよね。ケツに。そうそうそう。いや、そんな、その、いや、インターフェース難しいなと。思ったですよ。
うんうんうん、もう何でもかんでももうタッチパネルですもんね。
何でもかんでもタッチパネルですね。うん、で、そうそうそう、その日の、その献血に行った日の夜に、スシローに行ったんです、家族で。
お、スシローに、
うん。うん。で、あの、長山さんがちょっと前にほら、家族で回転寿司に行ってるって
言った。くら寿司ね、僕は。
くら寿司か。
の方はくら寿司の方に行きました
けど。ビッグラポンでしたっけ、うんうん。あれがあるからって言ってて、うちはね、その、ちょっと前にもスシローに行ったんですよね。試合に勝ったからって言って。うんうん、で、それがなんかすごい美味しかったっていうことで、また子供が行きたいっていうから、ちょうど長男が誕生日が近かったんで、じゃあ誕生会がてら行くかっつって。
おぉ、いいですね。
誕生日飯だ、スシローでっていうことで、
うん、
家族で行ったんですけど、あれさ、長山さん、スシロー行ったことあります？
スシロー最近行ってないですね。しとんと。だってほら、この間、くら寿司行ったのが久しぶりって言ったじゃないですか。
うんうんうん。
うん。だからもう、スシローはまだもう、本当に全然行ってない。何年前だろ行ったの。うん。
くら寿司ってさ、くら寿司は、回ってんの寿司。どうでした？
くら寿司は、保護された状態で、実物回ってますよ、
うん。あ、回ってるんだ。
で、実物回ってるものは、全品、均一の値段。だから少しもしかしたら、ものによっては、ちょっと割引価格になってるかもしれない。っていう、そういうステータスです。で、回ってます。
いや、なんかさ、スシローに行ってちょっと衝撃だったのが、もうもはや回転してないんですよね。
う
ん、
あ、もう、レーンが回ってない。
レーンがね、回ってない。そのレーン、寿司屋の店舗の中身の状態は多分前と一緒なんですよ。その、要はレールがあった位置に、なんていうの、席の配置というかさ。で、真ん中に一本、その、ベルトコンベアがあって、
はいはい。
もう全部配達されてくるの、その各ブースに。
なるほど、なるほど。配達用にもうシューって動いてくるやつですね、高速。
そうそうそうそう。
だから、くら寿司で言うと2段目のレーンってことですね。
あ、くら寿司で言うと2段目のレーンがよくわかんないけど、くら寿司も一応その配達用のレーンがあるんですね。
くら寿司は2段目の上のレーンは配達で、うん、下のレーンはその、お寿司が回ってる。
回って、あ、じゃあ上のレーンってことなんだ。
う
ん、
その上が高速レーンで、はい、下が低速レーンみたいな感じになってます、ね。
ああ、多分その高速レーンなんだと思うんですよ。
オンリーなんですね。ああ。
で、寿司もさ、そのタッチパネルで4皿ずつしか注文できないんですよ。
おお、あ、そうなんだ。
多分ね、その、厨房の、その、配膳の仕組みが4皿ずつセットして、その、各ブースが。
なるほど。
4皿のその、ストックができるんですよね。その、シュシュシュシュって叩くやつところに。
うんうんうん、
だから多分その4皿ごと、別に4皿を注文完了ってやって、また4皿注文して、届く前に注文をこう積み重ねることは全然できるんですけど、
うんうん、
1回の注文のセットが4皿までみたいな。
なるほど、なるほど。
感じになってて、へえ、よくできてんなとか思いながらやってたんだけど、もはや回転してないからさ、これも回転寿司じゃないよなと思って。
そうですね。
で、これは何寿司なんだと思ってさ。
何が回ってんだろうってなっちゃいますもんね。
そうそう。いや、だから、レール寿司？何？高速配達寿司みたいな。いや、もう、将来的にさ、そのツイッターが X になったみたいに、もう回転寿司っていう名称が、この方式になったらもうなくなっていくのかなとか思ったりしたんですよね。
いやー、でも名前だけ残るケースなのかな？これももしかしたら。
回転寿司という。
回転寿司みたいなの、その昔は回ってたんだよ、みたいな。
うん、どこが回ってんの、うん、いや、昔はこうやって回ってたんだよっていうことになるのかな。
そう
なのか。
爆弾とかポン菓子みたいなやつと、もさ、今バーンとかでやるの見ないじゃないですか。
確かにね。うん、確かに。
なんでポン菓子って言うのみたいな。これを、これはなんかお米を熱してポンってやって、とかバーンって爆弾みたいな音がしたんだよ、みたいな。
はいはいはい、はい。
そういうなんかその、名前だけが残るみたいな。昔は、昔はその形態を表してたけど、みたいな感じのやつの一つに、これはなりそうですね。
いやー、なるほど。
多分だってその経営する側も、今のこのスシローとか、その、くら寿司でいう高速で配膳するレーンの方が効率が圧倒的にいいっていうのは分かっちゃってるわけですもんね。
うん、だから回転はもうさせないと思いますよ。
戻ることないじゃないですか。
もう戻らないでしょうね。
うん。
うん。だこれは、な、何なんだろうなと思いますけど、まあまあ、でもほら、回転寿司ってやっぱりどうしてもずっと回転し続ける皿が出てきて、廃棄しなきゃいけないとかさ。
うん。
そういう問題もあるじゃないですか。
うんうん。
で、もうもはやもうタッチパネルもさ、くら寿司のタッチパネルってテーブル席でも手のところに持ってこれます？こうやって。
あの。持ってこれるし、もう自分の携帯で行きます。
え、携帯でやるんだ。
そう。携帯、スマホで。スマホで QR 取って、ね、そうするとそのテーブルの、なんていうか、共通のカートみたいなところに。
はいはいはいはい。
接続できて、だから妻と二人で同時にも、あの、注文できるし、なんならスマホサイト向けのビックラポンもあって、右下にそのビックラポンポイントみたいなのが、スマホの注文でもう止まるんですよ。
はいはいはい。
なるほど。どちらかというとスマホの注文を押してる感じがやっぱありますよね。
あ、そうなんだ。
うん。
ああ、でもそうなるとこうなんかタッチパネルを見ながらみんなでこう何食べようかとかそういうのはないんですね。みんなその黙々とこう自分で食べたいものをスマホで。まあ家族、子供だったらね、あの、
親と喋りながら、そうそう。だから子供にと一緒にスマホを、まあ席がね、離れてるから、離れててか対面になるから、まあ妻側と僕側とみたいな感じで、うん、あれ食べる、これ食べるみたいな話をして、注文していくって感じになりますね。
なるほどな
ぁ。うん。
いやでもスシロー良かったっすよ。スシローなんかネタもすごい美味しかったし、なんか、ちょっとね、スシローいいなと思いました。あとさ、回転、その、事前に来店予約もできるし、行って結構僕、回転寿司ってめちゃめちゃ並ぶイメージだったんですけど、
うんうんうん、
結構シュッと入れるし、何がいいってさ、その席について、なんか5分後にはもう寿司が届くんですよね。
あの、まあ、くら寿司、まあ、別にそのくら寿司のフォローをしてるわけじゃないんですけども、うん、あの、くら寿司も予約はできて、
うん、
で、本当に誰にも会わずに席について、
はいはいはい、はい。
誰とのコミュニケーション取らずに席について、もうシュッと、うん、確かに、お寿司が出てきて、
食べて、
そのまますって帰れるっていう。
ね、帰れる。
超効率化されてるっていうのは、わかる。
わかります、
ね、あれはまあなんか、すごいね。うん。
例えば、ラーメンとか食べに行っても、ラーメン注文しても、ちょっと待つじゃないですか。10分弱とか、うんうんうん、なんか、まあ、早くても、まあね、
まあ、
早くても結構ちょっと待つと思うんですけど、寿司とかさ、今タッチパネルで押したと思ったらもう届くみたいな時があって、もう、
うん、
あ、めっちゃすごくないですか？なんか、どういう、どういうことみたいな。なんか自動販売機で寿司買ってるような感じになりますよね。
その押したら出てくるみたいなね。そのぐらいのこの速さですよね。
速さで。いや、すごい。なんか、だからまあ、回転効率がいいの回転寿司な、これ。
あ、そっちに行くか。なるほどね。
あの、ファストフードみたいな感じのノリで。回転寿司。いや、あれ、回転ってあれだよ。回転がいいから回転寿司なんだよ。
お客さんの回転がとかね。お皿の回転が早いみたいなね。
あ、これは、なるほどね。
そういう風な感じでも意味を変えて。
令和の回転寿司は、こっち側、お客さんが回転するっていう、よくほら、ネタ、なんか、ギャグ漫画とかで。
ありましたね。
客席の方が回転するとかありますけど。
実際そうな
ってる。本当になんか、客が回転するの意味になっちゃいますね。これね、回転寿司ね。
確かに、確かに。
ああ。いや、面白いですね。この回転、で、回転寿司にも行きましたし、
うんうん。
なんだかんだで野球の試合、あ、その野球の練習にも行ったし、またあの、次男の野球の練習、試合を見に行ったんです。練習試合を。
うんうん。
で、長山さん、僕はとうとうまたあの、車を借りまして。
はい、カーシェアで行った。
借りて行ってきましたよ。全、あの、 京都に戻ってきて初めて行ったのが舞鶴っていう結構遠いところ、片道100キロ弱のところに行って、
うん、
その後ね、亀岡に行ったんですけど、
先週亀岡って言った
の？先週亀岡でした。ね、今回は、あそこでした。綾部。
あ、綾部、はいはいはい。
舞鶴のちょっと手前ぐらいのところ、
うんうんうん。
まあまあ遠かったですね。
そうですね。まあまあありますよね。
まあまあ遠いし、今日だから車を借りて出かけた、行ったんですけど、到着したらもう試合が始まってたんですよ。1階の裏とかで。
うんうんうん
うん、ちょうどだから自分の息子が打席に立ってるところで到着して、うちの子がセンターフライを打ったところを目撃しまして、もうセンターフライ打ったなと思って。で、僕はカメラ係なんで、その、ビデオカメラを設定して、で、自分の望遠レンズでこう、写真を撮るぞって言ってこう構えて、パシパシと何枚か撮ったところで、雨がですね、降ってきまして。パラパラと。で、予報では別に晴れるはずだったんですけど、なんか雨が降ってきて、で、すぐ止むかなと思ったら、結構本降りになってきて、で、一瞬止みかけたけど、また降ってとかやってるうちに、なんか先生がこっちに来て、すいません、今日はもう中止になりましたって言って。
あら。
到着して、試合を見たの10分くらいですよ。1時間、ちょっと、1時間半くらいかけて行って。
あやべまで行って。
行って。
あら。
さなんか、ええー、みたいな感じになって、でもまあ仕方ないかと思って、まあ結局行きは高速で行ったんですけど、帰りは下道を使って帰ってきて、うん、道の駅でも寄るか、つって、なんかこう、せっかく車借りたのに、何もしないのはなんかなと思って、下道で帰って道の駅に寄って、なんか野菜とか買って帰ってきたんですけど、
うん、
そこに乾燥キクラゲが売ってたんで、長山さんが先週紹介してくれた家中華のさ。
はいはいはい。新しい家中華。
あれにさ、キクラゲの冷菜だってのかな。乾燥キクラゲを食べるやつが載ってて。
これか。ああ、キクラゲの冷菜。はいはいはい。
僕ね、キクラゲ結構好きなんですよ。プリンプリンした感じが、
うん。僕も好き。うん、美味しいですね、あれね。あ、黒酢と醤油で。ああ。
そうそう、これ作ろうと思って作りました、これを。
いいですね。
美味しかったです。
美味しかった。
美味しかった。美味しかったね。この、ただ、ちょっと黒酢がなかったのと、パクチーがなかったんですよね。これ、だから、これがあったらもっと美味しかったろうなと思って。
ああ、そうかそう。黒酢ね。黒酢以外になんか、うちも実は黒酢買ってなくて、まだ。
あ、酢で代用してるんですか？
なんかね、近くのスーパーに黒酢が売ってなくて。
ああ、うん。
お酢で代用してます、ね。
お酢で代用中ですか、うん、
でもやっぱ黒酢のコクがやっぱ全然違うんで、
そうですよね。
うん。やっぱちょっと欲しいなと思ってるのと。
いや、もうこの家中華のさ、やつ、もうどれも美味しそうで、やばいっすね、これね。
写真もいいでしょ？
写真もいい。たださ、ニンニクを結構使うから。
あ、確かに使うね、結構ね。うん、
ね、僕は全然大好きなんですけど、うちの家族がニンニクをちょっとね、苦手なんですよね。
あ、そうなんだ。
あんまり使うとね、
ちょっと。うちも、うん、子供もそんなにたくさんいるとあれだから、ニンニクは確かに控えめにしてたりとか、あと、うん、ホールの、粒のニンニクじゃなくて、チューブの方を使うとだいぶ香りが抑えられるんで、そっちに代用しちゃったりすることも結構ありますね。
あー、なるほど、なるほど。
うん、
ちょっとね、ちょっと試す。でも、この本がさ、良かったから、なんかこれに載ってるものを食べようと思って、まあ、キクラゲを作って、
うんうんうん、
あと、卵とトマトの炒め物も作りました。これ美味しかった。
あ、行きました。美味しかったです。
めちゃめちゃうまかった。これはうめえと思った。
これでも最初レシピで、このレシピでいけんのと思いますよね。
思った。え、なんか鶏ガラスープ入れなくていいのって思いましたね。
うん。これ、
シンプルに。
これで普通に、炒めになるのかって思って作るけど、うん、なりますよね。
なる。
うん。
なるし、なんか確かに入れない方が、そのトマトと卵の味がしっかりして。
しっかり出てね。そう、主張がしっかりあって美味しいですよね。
うまい。これ、うまって思いましたね。
うん。そうなんですよ。
ありがとう。いい本教えてもらいました。これちょっと作っていきます。これちょっと。
ああ、よかったよかった。
うん。
うん。
で、そうそう、車の話に戻すと、
うん、
タイムズカーシェアを使ってるんですけど、
うん。
まあ、結構こう、特定の場所で借りるんですけど、結構近所にあるステーションいくつかこう巡って、いろんな車種を乗ってるんですよ。
はいはいはい。まあそうですね。カーシェアの一つの楽しみもでもありますよね。そういうの。いろんなのに乗れるっていうのはね。
そうそうそうそう。
うん、
今回乗ったのが、日産のノートのE パワーっていうやつなんですよ。
ああ、ハイブリッドのやつってことなのかな？
いや、ね、ハイブリッドじゃなくて僕も今回初めて知ったんですけど、日産の E パワーは電気自動車なんですよ。
あ、そうなんだ。
ただ、充電式の電気自動車ではなくて、
うん、
ガソリンを入れるんですね。で、エンジンで発電して走るっ 電気自動車みたいな。
へえ。それは効率いいのかな。まあいいからやってるんでしょうね。いいね。僕みたいな素人がこの疑問を持つなんてもう申し訳ないことですよ。こんなのね、会議で何回も言われてる話でしょうからね。そんなのね、最初から。
はい。なんかね、排気量の小さなガソリンエンジンが効率的に発電をしてモーターで走行するので、ガソリン車に比べて燃費はいいらしいんですよ。
ほう。
で、ただ、弱点があるとすると、高速走行時の燃費は弱点らしいんですね。だから街中で走る分には全然こっちの方がいいらしいんですけど、
ストップアンドゴーみたいなところはやっぱりモーターとかの方が燃費がいいんで、まあ確かに孵化したりするからってことですかね、やっぱりね。
そうそうそうそう、そうだと思います。
発進するときはやっぱりモーターの方が強いんだけど、スピード出してブーンってこう定常的にパワーをずっと出し続けるってなると、エンジンの方が効率がいいと。
そ
うい
う
感じ
みたいですね。なんか、
あ、なるほどね。
ハイブリッドと比べても燃費は圧倒的にいいパワーの方がいいらしいですね。その低速、中速域だと。高速域はちょっと燃費が悪くなっちゃうっていう。まあ、ちょっと、うん。
じゃ普段使いとかだったら全然いいねって感じなのか。
いいみたいですね。で、今回その電気自動車初めて乗ったんですけど、いや、これさ、長山さん乗ったことあります？電気自動車って。
いや、フルの、僕ハイブリッドあるけど、電気自動車って、まあ、タクシーでしか乗ったことないですね。
これ、電気自動車じゃなくてもあんのかな？運転のさ、アクセルとブレーキが一体化してるというかさ。
あ、そういう感じなんです。
アクセルって、アクセル踏むじゃないですか。
うん、
アクセル踏むと当然車は前に進むって、加速するんですけど、
はいはい、
アクセルを離すと、自動的にブレーキがかかるんですよ。
それはエンジンブレーキとかっていうレベルじゃなくて、もうギューってブレーキがかかるってこと？
だから話し続けてると最終的には車が止まる方向に行くぐらい、だからなんだろうな、エンジンブレーキが急にガクーンみたいなのはかかんないけど、こう、ソフトにブレーキがかかってる感じで、こう、キューンってこう、速度が落ちていくんです。
おー、ほーん。
だ結構一定の速さで走ろうと思うと、結構ペダルをぐーっと、一定の角度でこう踏み込んでおかないといけない。
ほーほーほーほー。
ただまあ話すと、ブレーキかかるんで、ブレーキをこう、踏み替えなくても、ある程度こう、加速したり減速したりのコントロールはできるんですよね。まあ、止まるときはちゃんとブレーキ、ペダルもついてるんで、ブレーキペダルちゃんと踏んでねとは言ってあるんですけど、うんうん、これの操作、最初操作慣れなくて、なんか変な感じと思ったけど、やってるとめっちゃ楽で。
ああ、そうなんだ。
うん。
あれかなんか、そのサイドブレーキ、フットブレーキつけたまま走ってみたいな感じの気持ちになりそうですね、なんかね。
そうだね。ちょっと、最初。急にキュインってなるから、ね、うん、確かに。
あれ、フットブレーキ外したっけみたいなね。なりそう。
ああ、でもね、加速性能がさ、めちゃめちゃ、なんか別に日産からお金もらったわけじゃ何でもなくて、感想喋ってるだけなんで、先に言っときますけど、PR じゃないんですけど、加速がさ、すごい気持ちよかったんですよ。
モーターやっぱね、そうですよね。やっぱりね、いいっすよね。
ね、なんかすごいびっくりしました。こんなにスムーズにキューって加速していって。
ね、しかもなんかノートとかもそんな大きな車じゃないけど、なんかこうパワー出るから不思議な感じしますよね。
不思議な感じしましたね。うんうんうん、で今回は結構だから、綾部に行きましたけど、その前に舞鶴に行った時とか亀岡に行った時に比べても結構運転が楽しかったんですよね。
ああ、疲労感もないかもしれない。
あんまなかったですね。いや、これがね、なかなか、なんかすごい面白いなと思って。ちょっと前に、ね、会社でテスラに乗ってる方がいて、
うんうん、
そのテスラもなんかそういう感じの、なんだろう、アクセル踏むと進むけど、離すとブレーキかかるんですよって話を聞いてたんですよ。
うんうん、
へー、なんか電気、そういうテスラってそんな感じなんだって言ってたら、そもそも電気自動車のモーターで走るやつってそういう仕様になってんだなってちょっと。
それは、あれかなのかな、やっぱ抵抗をかけて発電に電気を回すってことなんですかね。
いや、これ、なんなんですかね。いや、僕も、すいません。あんまちゃんと調べずに喋ってるから、いや、お前全然違うよっていう。
少しのチャンスも見逃さずに発電するみたいな。
ああ、いや、単純に、そういうことなんかそういうシステムなの。アクセルと、ブレーキ。
エンジン、ガソリンエンジンだとそれやっちゃうと、やっぱり効率っていう意味では辛いじゃないですか。
ああ、確かに。
仮にそれがまた再利用、エネルギーとして再利用できるんだったら、それをやった方が得、うん、かつ、慣れたらまあ運転しやすいってなれば両得だなって、みたいなのもありそうですけどね。
今言った方式は、ワンペダル方式っていう、 ぽいですね、どうやら。
へえ。
で、ワンペダルのメリットは、ドライバーの疲労が軽減されるのと、そのペダルの踏み違い事故を予防できるのと、あの、長山さん言ったように燃費の向上が期待できるみたいなことみたいですね、やっぱり。
うん。
うん。その回生ブレーキって書いてあるけど、やっぱその
減速。回生ブレーキ、あ、そこは。じゃあやっぱその時にエネルギー戻すってことかな、
うん、みたいですね。
なるほど、なるほど。
あ、
面白い。
面白い。いや、なかなかすごいね、めちゃめちゃ快適に運転できて、すごいいい体験だったんですけど、最後の最後にちょっととんでもないことが起きまして。
うん。どうした？
これをね、今日、まあ、とんでもなく、別に事故とかじゃないですよ。
あ
の、先に言ってきますけど。
びっくりした、びっくりした。
事故ってないです。ご安心ください。返却するぞ、つって、こう、車を借りた駐車場に戻ってきてですね。その駐車場は、タイムズカーシェアが5台止められる駐車場なんですよ。
うん。
で、今日僕が返したタイミングではもう どの車も出払ってて、その、どこのスペースにも止められるぞっていう状態だったんです。
うん。
で、まあ一番奥に止めようかと思って、こう止めてたら、僕の後から入ってきた車がいて、それもカーシェアの車で、うん、僕と同じタイミングで車を止めたんですよ。
うん。
で、まあ僕よりかも先にその車から降りて行かれたんですけど、出てきた方が、すごい、モデルさんみたいなさ、女性だったんですよ。
スラッとしてて、
ドライバーの人が、なんかもうスラーっとしてて、
うん、
なんまあ、その女性をそういう目で見るなって言うかもしれないけど、なんかまあ本当に なんていうの、綺麗なモデルさんみたいだな、みたいな、足も長くてさ、なんかこう、
まあ、ちょっと目立っちゃうぐらいそんな感じだったってことですか？
そうそう、はって目を止めてしまう感じだったんですよね。で、
うんうん、
助手席に座ってたのが、なんかその方の、その、なんだろうな、あ、まあ、どういう関係かわかるんですけど、まあ、おっさんだったんですよ。ちょっとその、
なんですが。どういう関係かわかんないけど、おっさんがいたんだ。
おっさんだったんです。で、それはまあ別にいいです。その別に、おっさんとそのすごい美女がいた。別にそれは別にいいんですけど、
うんう
ん、その方たちが先に止めて降りて、その駐車場出て行かれたんですけど、
うん、
そこでさ、そこでよ、駐車場の入り口にタイムズカーシェアってタイムズカーシェア以外の普通の駐車スペースあるじゃないですか。駐車場。
はいはいはい、
うん。コインパーキングみたいな。その人たちがお金を払う、券売機じゃお金払う機械があるじゃないですか。
生産の。
自分の駐車番号を入れて、ね、うん、そうそう、お金入れて。で、そのさ、機械を囲う感じで、その、ちょっとした屋根がついてるの、わかります？
ああ、はいはい、ありますね。うん。
こう、なんか、雨よけの屋根がついてるじゃないですか。
うん。
そしたらさ、そのさ、その小綺麗な、女性がね、その駐車場出るときに、
うん、
持ってたさ、そのマックのさ、ジュースの、多分飲み終わったやつだと思うんですけど、
うん、
その紙コップをさ、その屋根の上にひょいって置いていったんですよ。
おうおうおうおう。
いや、僕さ、その街中とかで、なんか住宅地とかで、なんでこんなとこにゴミ捨てんねんって缶コーヒーの缶とかがさ、
塀
の上に置いてあった
り。置いてる、ありますね。
あるじゃないですか。なんかその変なところに置いて、ああいうのを、あ、誰がやってんだろうなって、その捨ててあるところは見たことあるんですけど、
うん、
捨てる現場は今まで見たことなかったんですよね。
はあ、はあはは
あ、そう、現行犯でさ、そんな、しかもさ、その、なんていうの、ちょっと難しいというかさ、上に置いたら誰も気がつかないじゃん。
うんうんうん。
街の風景に溶け込んじゃってさ、ね、そんな、みんな上なんか、そこなんか誰も見ないんだからさ。
うんうん。
なんでそこに置くかなと思ってさ。もうなんかすごい、と思ってね、ちょっとびっくりして、写真も撮っちゃいましたと思うんですね。その人じゃないですよ。その捨ててある様子をね。
あ、結果を、
その人の写真は良くないからね。
うん。
で、ちょっと後でそのタイムズカーシェアにちょっと告げ口してやろうと思ってね、この車借りてた人がこんなことしてましたよっていうのをちょっと言っとかなきゃなと思って。けしからんなと思って、もう街を汚す人。
その、汚し方としても、その、何なんですかね。それは、隠してるわけじゃないですか。自分のその汚し行為っていうのを。
これ隠してるんだ。
その。
そうですよね。
うん。その、例えばその別に、その券売機じゃない、生産機の目の前にポンって、床にバンって置いとけばさ。
うん。
なんかそのメンテナンスする人とか、もしくは近所の心優しい人たちが、そう、清掃してくれるとかってあるかもしれないじゃないですか。
うんうん。
まあでも、それでも、迷惑行為は迷惑行為だと思うんですけど、うんうんうん、 それと、こう、なんかやっぱちょっと心理状態が違うと思うんですよね。その、わざわざ上に上げるっていうのは。
これ、なんなんですかね、この
心理状態。なんのその、その差があるのかなっていうのは、ちょっと個人的には気になるところなんですよ。それはなんかその、罪悪感があって、なんかこう、見られちゃ、たくないようにしてるなのか、それ、その、だってね、掃除の難易度を上げてるわけじゃないですから、
そうですよね。
より、だ、そう、だからより、より恨みが何かしらあるのかとか、社会に。みたいな
ちょっと、高山さんに今、写真をですね、ちょっと送ったんで、ちょっと見てください、Facebook メッセンジャーで。
あ、こういう感じか。ああ。だから遠くから見るとちょこんって分かるんですね。目を上に向ければ、あるなっていうのは目立つわけですよね。
うん、そうそうそう。ま、でも、こんなとこ多分誰も注意して見ないから。
うん、だってさ、でも、置くのも大変じゃん。
だから、そのモデルさんみたいな感じのさ、人だったから、もう結構、なんていうの本当に、ファストフードの、その、食べ終わりましたって返却する感覚で、ひょいって置いていったと思いますよ。飲み終わりましたみたいな感じで、ピュッつって。
あ、ごちそうさまでしたみたいな感じで。
ごちそうさんでした
ラーメンを、台の上にあげるような感じの。
そうそうそう。
そうか、これ、なんだろうね。
まあ、ちょっとまあ、ちょっとまあ、これ、告げ口しようと思って。はい。すいません。そんなことがあってですね。
なるほどね。
あったよっていう3連休で、はい、でしたね。はい。だからちょっとこう、引きこもごもじゃないですけど、楽しいこともあれば、ちょっとなんか、イラッとすることもあってという。
いろいろありましたね。
いろいろありました。はい。長山さん、そういえば先週。
はい。
先週でしたっけ？フロスの話したの。
フロスの話、先週ですよ。
届きました？あれの注文したやつ。
Y 字の、サンスターから出てるホルダー届きました。
届きました。僕も届きました。はい、赤色が。
赤。あ、僕、うち青でした。
どうすか？Y 字ホルダーは。
Y 字ホルダーね、いい感じですよ。需要は満たせてるというか、まあ、前回話した通り、その Y のいいところと、その Y のダメなところ、ダメなところというか、その、ハマっちゃって取れなくなるっていう恐怖からは、こう、解放されるっていう部分はいいんですが、なぜか結局、今必殺仕事人スタイル、糸をピーって出してやるスタイルに移行しつつあるって感じになってますね。
なんでまた
一つ考えられるのは、やっぱ巻くのがちょっとめんどくさいっていうのがあって、下に一巻きしてで、Y のところに糸を通して、もう一回戻してきて一巻きしてみたいな感じするんですね。で、そのマイクセットアップが結構思ったより自分の負荷がかかってて、これちょっと、これだけだと継続するの難しいかなって気持ちになってるのと、あと僕の使い方が悪いからかもしれないんですけども、フロスを使う量がめちゃ増える。長い、結構。長いんだけど、Y のあそこの、その、なんですか、Y で渡ってる部分しか、その、
使わないです
ね、フロスできないんですよ。
わかるわかる。
その、仮に手でやってたら、ちょっとずらしたりとかっていうのは自分で融通聞かせられるじゃないですか。ここ使ったからちょっとこっち使おうみたいなのを、その自分の巻き加減とか、指の距離とかで別にこう変えることができるんですけども、Y はもうそこの距離しか使わないし、その距離以外のところはもう支える部分としてしか使えないので、まあ切らなきゃいいのか？切らずに送っていけばいいのか？
いやー、それはそれでちょっと大変。
ですよね。
ですもんね。
っていう風になってしまって、ちょっとこうそういう心理的抵抗っていうのもあるので、なんかちょっとそう、思ったより、なんかその、敷居が上がっちゃってる感じがあって、難しいもんだなっていうのをふうに思いました。
なるほどね。
物は全然いいです。期待、最初に期待してたものはもう全部達してくれたけど、自分がその考えていなかった負荷というか、敷居の高さみたいなところとか、懸念点みたいなところがあったなというところですね。
なるほど。僕はまあ、まだ、毎日ではないけど、まあ、3日に2日みたいな感じのペースでは使えてるかな。でも確かに長山さんの言うように、フロスを使う、その、渡る部分がこんだけなのに、その Y 字に引っ掛ける部分がこんだけ長いの、ちょっと もったいないなって気持ちにはなる。
そうなんですよ。
うん。
だから片方だけは、こう、なんか、短くホールドしてくれて、下に引っ張って、下くるって回るみたいな感じにちょっと改造したら、いいのかなとかっていうのをちょっと思っ、そしたらちょっとね、3分の2ぐらいに済むのかなとかっていろいろ思ったりはしてるんですけども。
あとね、僕も、長山さんがさ、Y 字ホルダーでこう、歯にはまって抜けなくなったって言ってたじゃないですか、はいはい、最初。
うんうん、
あれ、わかりましたね。僕もなった。
なった。
僕もなって、その Y 字ホルダーで。
うん、
一瞬な、あ、やべえ、やべえっつって、取れない、どうしようと思って、僕は外してことなきゃいましたけど。
ああ、
危ねえ、危ねえと思った。
うん。あれ、そう、あれがちゃんと既製品のやつとがっちりカードされてるんで、もう切ってもらわないといけなくなるんで。
ああ、なるほどね。うん、
そう、なんかその話、その、稲ジョブさんって、リスナーの方で、ポッドキャストもされてるんですけども、
うんうん。
自分もそうやってハマっちゃったことがあってっていうのを、あ、ハマっちゃったんじゃないや。稲ジョブさんは、その、かぶせ物取れちゃったっていう、
やってた
ことを、そう、自分のご自身のポッドキャストの方で話してされていて、以前に。
はい、はい。
で、それを思い出したっていう感想をいただいたんですけども、しかも2回も外れちゃったみたいで、そのかぶせ物が。
あ、2回も。
うん。で、ただまあ、普通の健康な、その、治療後にフロスをしても、まあ、普通は外れないと。
ほうほうほう。
うん。やっぱ何かしらの、その、まあ、時間が経っちゃったりとかしたりとか、あとまあ、さらに虫歯が進行しちゃったりとかすると、やっぱりそこに隙間ができちゃったりとか、弱くなっちゃったりとかして、外れやすくなっちゃうっていうことらしいですね。その、ミナジャパさんがその、歯医者さんに、に行った時に説明されたということは。うん、うん。なので、まあ、普通にまあ、してればって感じ、まあでも、ただ、僕は、まあ、治療してからやっぱ結構経ってるんで、この取れなくなっちゃってるところが。結構やっぱ心配は心配だから、ちょっとまああんまりこう無理せずやった方がいいかなって感じの気持ちに なってきましたね。うん。
いや、しかし今回のフロスの話を出した後、結構いつも以上に反応というか、稲ジョボさんもその昔同じことあって話してましたもそうだし、
うんうん、
結構みんななんかこう、この Y 字使ってます、I 字使ってますとかさ、
うん、
なんか、みんなそんなフロスしてたのって。
そうね。
すごいびっくりしたんですけど。
みんなフロス、しかも割と習慣化されてる方が多かった？ディスコードとかで。普通にやってますみたいな感じでしたもんね。
F のディスコードでは結構、まあまあ、そのフロスしてる人が書き込んでるからだと思うんですけど。まあ、
そうか、そうか、そうか。まあめっちゃバイアスあるか、それは、
うん。フロスしてませんっていう人は書き込まないから、
ないからね、
それはそうだとは思うんですけど。うん、でも、予想よりかははるかに。
多い感じがしましたね。おう、いや、そう思いました。
ね、ちょっとびっくりしましたね。なんか、うん、あ、みんなやってんだと思ってね。そんな、そうなんだ。僕の知らないうちにみんなフロスをせっせとして歯をきれいにしてたのかと思うと、ちょっと自分が恥ずかしくなっちゃいますね、これね。
やっぱり歯医者さんに行って、勧められるところから始めるって感じなんですかね。
ね、あ、そうそうそう、お便りもね、来てましたね。
あ、そうです、そうです。
広島育ちのタイガースファンさんから。
はい。
はい。クリスさん、長山さん、毎週金曜日には必ず聞いています。それが終わると過去分に戻ります。久しぶりのお便りです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
前回、長山さんが歯間ブラシの話をされてましたが、私、歯間ブラシ歴3年ほどになります。歯科衛生士さんに Y 字の歯間ブラシを勧められて使ったとき、奥まで簡単に届くことに感動したのを覚えています。4ヶ月に一度の定期検診では、歯ブラシだけ使っていた時より、格段に磨き残しが少なくなり、上手に磨けていると褒められることが多くなりました。
うんうんうん、
今ではすっかり習慣づいてますが、年を重ね、歯の間に物が詰まることが多くなってから、自然と日常使いになったのかもしれません。うん、なので、長山さんも今習慣にできなくても、もう少しお年を召せば、自然と歯間ブラシがなくてはならない存在になるかもですね。
なるほど。
それからクリスさん、私も歯間ブラシを使った後は、鏡が汚れてしまいます。歯も鏡も綺麗にできて、一石二鳥、どちらも綺麗に頑張りましょう。なるほど。
ポジティブ。
ポジティブ。
ポジティブですね。
ポジティブだな。まあ確かに、まあ、吹けないんですもんね。その別に鏡が汚れたところで。
うん。うんうん、そっか、Y 字やっぱり勧められて、簡単にできてよかったっていうところ、やっぱきっかけっていうのもあります。う
ん、ね、
書かれてますかね。
なんだっけ、ディスコードにも書いてましたよね。その、褒められましたみたいなことを書いてる人がいた気がするけどな。うんうん、あ、人参くんですよ。人参くんが歯医者さんに褒められてやる気が出たので継続できている。
うん。
ああ、やっぱ褒められるといいのか。本当に。本当に。
でもほら、歯科検診行ってやるぞってなって、フロス準備してから、結局そこからやる継続ができなくて、 歯科検診に行く前日とかに別にフロスしてない。もうフロスの存在すら忘れて、あ、明日歯科検診だみたいな感じで行くから、うん、褒められタイミングがないかったわけですよ。
なるほどね。
うん、あ、だせめてその4ヶ月とか3ヶ月みたいなところを継続できれば、褒められて、そこから、まあでも3ヶ月できれば、まあ十分継続できてるって感じするもんな。
そうですね。3ヶ月ね。うん、できてれば継続。まあその3ヶ月続けば多分ね、その4ヶ月、5ヶ月続くと思うんで、うん、最初のやっぱ何回かがね、難しいんだよな、
うん。まあ歯に、でも確かにね、歯に詰まりが増えるんですよ。年を取るとやっぱりね、歯と歯の間が広がってくると。
うん。
うん。そうするとやっぱり物が詰まりやすくなる。それは、もう避けられない。
え、長山さん、ちなみにその、フロスはさ、うん、普通の歯ブラシで歯を磨く後前どっちにやってます？
前にやってます。
それは前が正解なの？どっちでもいいの？
前が、なんか、後の方がいいと言われていたが前の方がいい、良くなったっていう見出しだけを見た、記憶だけがあるっていう、そういうあやふやな、あやふやな根拠に基づいて、やってます。
だいぶふわっとした情報ですね。
はい。これでもね、うん。僕はね、僕のインターネットからの情報摂取の仕方はこういうことよくあるんですけども。
うん。
うん。そういうこう、衝撃的な見出しだけを記録していって、なぜかそれを根拠に行動してしまうってことはたまにあるんですけども、それの一つですね。はい。フロスは、歯磨きの前に。
まあ確かにフロスを先に使う方が良いという方が良さそうですね。なんかそのネットには出てる、その記事が。
やっぱり、じゃあその見出しは間違いじゃなかったの、そのなんか論文、そういった研究結果がみたいな。
出てる
やつですよね。
うん。僕、最近、僕後にしてんだよな。だから、ちょっと前にしてみるか。
うん。
歯磨きをした後にフロスしてるんですけど、それでもやっぱこう結構出てくるから、歯磨きってなんだっていう気持ちにもなりますよね。俺が今してたこの、歯を磨くという行為って何だったんだって。
無力になったのかみたいな。
無力さを感じますね。歯ブラシ、歯磨きのね。
まあ、じゃあアプローチが違うんでしょうね。
ああ、うん、そもそもの、
うん、やっぱりその、歯と歯茎の、いわゆるその、前面から見た間とかっていうのはやっぱりフロスじゃ無理ですけども。
ああ。
上側の隙間っていうの？歯周ポケット的な感じのところにアプローチするのはね。
その、胃カメラを飲むのか、バリウムを飲むのかみたいな感じが。
うん。そうか。そうか。
ちょっと違うか。
うん、
ちょっと違うか。あ、まあ、アプローチが違うと。うん、まあ、わかりました。まあ、ちょっとフロスをちょっと頑張って続けてみます。
僕も。うん。そうですね。うん、かぶせ物を外さない程度に頑張っていきましょう。
はい。やっていきましょう。で、ディスコードで言うとですよ。うん、さっきはディスコードで話題になってるって話でしたけど、最近我々のアクスタ、アクリルスタンドが、なんか、いろんな方の買っていただいて、まあ、いろんな方でも3人ぐらいなんですけど、買っていただいて、ほぼ同時にのタイミングでこう、家に届いたみたいで、
うん、
なんかディスコードにその、我々のアクスタと一緒にご飯を写真撮っていただいたりとか、なんか、
うん、あります。
なんか不思議な気持ちになりって書いてある。
これは本当に、なんだろうね、長生きするもんだなと思いますね。自分のアクスタが販売され、購入され、それが写真に撮られ、自分の手元にまた戻ってくるっていう、そんなライフサイクルがあるんだなっていうね。
ね。
うん。
いや、なんか、ね、なんなんだろうね。なんかさ、その写真と一緒に、そのご飯と一緒に写真撮ってくれたりとか、ごま油マックスさんとかさ、アクスタ届いたって言って、とりあえずポケカの V スターマーカーとして活用することに言って、ポケ、ヒットモンスターのカードゲームのね、なんか、こう、特別な技を使うときの、使ったかどうかを確認するためのこの、マーカーとして使ってる。ちょっと面白いですね。
面白いですね。
うん、
いやー、面白いですね。面白い、貴重な体験させてもらってるなっていう。なかなかできないですからね、この体験ね。
本当ですね。それはそうよ。
うん、本当に。ありがたいことですよ。ありがたいのか。
ありがたいことですね。うん。うん、いや、ちょっと皆さんも、ぜひ、まあ、機会があれば、ね、そうそう、またね、どっかの。
なんか、その、食べたチャンネルのとのコラボみたいになっててさ、ディスコード、うん、ディスコードの話ばっかりして申し訳ないんですけども、入ってない人もいると思うので、はい、あれですけども、その食べたチャンネル、食べたものを記録するっていうチャンネルに、その食べた写真を記録するところにアクスタが 入り込み始めてるっていう、その。
ね。で、我々が食べないものにいっぱい映り込んでるから、なんか自分が食べたような気持ちになりますよね、不思議とね。
そうね、なんかね、俺ここにいたみたいなさ、そういう
面白い、面白い感覚が、ですよ、これ本当、
ね、ありますね、うん。いや、これは、うん、興味深い。
興味深いですね。
ですね。なんかその昔、その、メディアアートで、その視覚を交換するっていう、作品があるんですね、うん。そのヘッドマウントディスプレイをつけると、うんうん、その目の前にいる人の見てる映像が自分のヘッドマウントディスプレイに映ると。だから、はいはいはい、自分が手を伸ばすと自分に手を伸ばされてるみたいな、
うんうんうん、
そういった感覚が味わえるっていう風な作品があって、まあそれ素晴らしい作品だなと思っていたんですけども、まあなんかその、そういうものにちょっとこうなんていうかな、その感覚が拡張されるみたいな、そういうところになんかちょっとね、こう近い、しいものをうっすらと感じるのが、こう、不思議ですね。
なるほどね、
うん。
いや、面白い。ちょっと、ね、長生きしてみるもんだし、もっと頑張んなきゃいけないなって気持ちになりますね。そうですね。
はい。はい。
はい、ありがとうございます。はい。はい、と言ってたら、いい時間になったので、
はい。
今週はこんな感じですかね。
ですね。
はい。はい。ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしています。概要欄にあるお便りフォームや、ツイッター、新 X 上で、ハッシュタグ、おっさん FM つけて、投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。